もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、私、ちょっと相談したいことがありまして、
はい、よろしくお願いします。
お電話させてもらったんですけど、はいはいはい、よろしくお願いします、はい。
どんなご相談でしょうか。
姉の遺言、遺書のことについてお聞きしたいんですけど。
お姉様の遺書。
遺書というのが財産のことに。
遺産ということですね。
はい、そうです、
はい。はい、どういうことでしょう。
姉が、ちょっと半年ぐらい前に亡くなったもんですから、はい、それでその人はずっと結婚もしないで一人で暮らしてたんですよね、
はい
はい、それで認知症になったもんですから、
はい、
兄弟相談して施設に入れることに決めて施設に入れたんですよ、
はい、
それで施設入ってからは姉が帰りたいとかなんとか言うといけないという上でみんな兄弟会わないことにしたんですよね。それで一人の兄が俺が世話をするからと言って、それで私たちは一切会ってないんですよね。
はい
はい、
何人兄弟なんですか。
7人兄弟です。
7人兄弟。
はい、
この亡くなったお姉さんというのは何番目の方なんでしょう。
3番目です。はい、
はい、あなた様は。
私は一番下。はい、
はい、それで、
その兄が亡くなった後、遺言書はないですかって、私兄弟みんなが聞いたら、俺は預かってないって言ったもんですから、はい、分割協議書というのを作っていただいて、
はい、
まあ、印鑑を押す状態になったら、あったって言って持ってきたんですよ、
はい、
遺言書をね、
はい、
その遺言書を見たら、
はい、
全部現金、預金、有価証券一切を兄に渡すと書いてあったんです。
はい、
それでその司法書士の人が銀行とか一切明細を取り寄せていただいた時に、分割協議書を作る時に取り寄せていただいた時に1000万が下ろしてたんですよね。それで初めて分かったんです。
このお兄さんが下ろしていたということですか。
はい、だからそういうのような顔で、要するに後見人みたいな立場になってる人がそういうことをおっしゃっていいのかなと思って、
はい、
なんか手立てはないものかなと思ってご相談したんです。
はいはい、わかりました。じゃあもう少し詳しく教えてくださいね。
はい、
あなた様おいくつですか。今
75です。
75歳。
はい、
で亡くなったお姉さんってのは何歳でお亡くなりになったことなんです
か。85
か6です。85か6、うん、この世話をしてたお兄さんというのは何歳ですか。
77ぐらい。
77歳で、7人兄弟の3番目のお姉さんが亡くなったということですよね。
はいはい。
他の方は1番から7番のあなたまでは ご存命なんですか。
はい、もう1人死んでるんですけど、
はい、
2人死んでるんです。
あ、お二人亡くなってる。
はい、
じゃあ今5人ご存命で、
はい、
でこの世話をしてたお兄さんというのが一番上ですか。
一番上じゃないです、2番目です。
2番目ですか。
家が近くだから、うん、こう肌着やなんかとか、
はい、
そういう着替えやなんかの持っていくのに、はい、その人に任せてたんです。
うん、はい、このお姉さんが、
はい、
亡くなったのは半年ほど前だというふうに伺いましたけども、
はいはい、
認知症になってこれはもう少しやばいな、施設に入れた方がいいなと思ったら大体どれぐらい前ですか。
5年ぐらい前ですかね。
5年ぐらい前。
はい、それで、認知症になったもんですから、
はい、
これだけの立派な遺言書が書けれるかなと思って、それも疑ったんですけどね。うん、
はい、この遺言書は、
はい、
あなたも見ました。
裁判所に行っていただきました。
あ、そうですか。
はい、
その字はどんな字で。
字はやっぱし姉の字です。
お姉さんの字でした。
はい、
ははは。そしてこの財産というのが、さっき1000万下ろされてたという話を伺いましたけども、
はい、
大体全部でどれぐらいあるんですかね。
ちょっとわからないですけど、土地から、うん、家から全部だったら、
はい、
結構あったと思います。はい、5000万近くあったと思います。うん、
それがすべて、
はい、
そのお兄さんの方に相続する、
はい、兄に名前になってたんです。
う
ん、
でこの1000万を下ろしていたというのは遺言書が発覚する前ですか、後ですか。
はい、前です。
でこれについてはあなた一人が今悶々としてるという状況ですか、それとも
兄
弟みんなが。
はいはい。
なるほどね。これがね、
はい、
みんなが均等にその亡くなったお姉さんに会いに行っていて、
はい、
で均等に世話をしていたということであれば、
はい、
なんだよっていうことだと思うんですけども、
はい、
いかんせん皆さん会いに行ってませんもんね。
行ってない。で、それで会いに行っても、施設が会わせてくれないんです。
どうしてですか。
兄が会わせんどいてくれって言って、施設の方に頼んどったんです。
それがよく分かんないですね。
だから、うん、物事は違うけど、自分で遺言書を書かせたと思うんですよね。こんだけの立派なことが書いてあるってことは、だから私たちにもまた書かせるといかんと思って合わせんとったかなと思って、今ではそう思うんですけど。
ああ、そういう考えもあるわけですか。
はい。
お兄さん、この今問題になってるお兄さんと皆さんの関係っていうのが、認知症のお姉さんを世話する前からあまり良くなかったんですか。
あんまり行き来はないです。
このお兄さんにはご家族はあるんですか。
はい、あります。
あなた様にもあるんですよね。
はい、
そうですか。で、じゃあ今どうしたいと思われてます。
結局は書かせたと思うもんですから、
はい、
だから遺言書をね、
はい、
だからそんなのでもその遺言書が生きるのかどうかということを聞きたかったんです。
なるほど、かなり法的な問題ですね。はい、わかりました。今日の回答者紹介いたします。弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もしもし。
はい、
はい、こんにちは。
はい、すいません、よろしくお願いします。
はい、ですね、ちょっと確認したいんですけど、
はい、
その遺言書の作成の日付はいつ頃でしたか。
遺言書の作成は入所する2週間くらい前です。
うん、それで1000万円が下ろされたのはいつなんですか。
入所して1年くらい後です。
お姉さんが生きている時ですね。
はい、生きとる時です。
はい、通帳とかね、
はい、
こういうものが、
はい、
誰が保管してたかっていうのは分かってるんですか。
はい、その兄が全部私たち渡しました。兄弟みんな信用して。
うん、そのね、1000万円を、
はい、
お兄さんが下ろして、
はい、
何に使ったのか、
はい、
予想がつくことは何かあるんですか。
消費者の人が聞いたときに、葬式代とか、あと30回行くまでの法事のお金とか、それから家の管理費とか、そういう名目で書いてありました。
うん、でも入所して1年後ぐらいに下ろしちゃったんでしょ。
はい、はい、
葬式代っていうのは先に下ろしておいたってことですか。
だからいつ死ぬかわからんと思ったのか知らないけど、そういうふうで下ろした言い訳か知らないけど、そういうふうで書いてありました、あれには。
うん、それで実際にね、お葬式なんかに使われてるんですか。
使われたと思う。だけど一周期はこの間ある時やなんかでも、四十九日がある時でも、私たちは呼んでもらえなかったんです、うん、お前たちは来なくていいって言って。
まあ、それはこの問題になったからでしょ。お葬式は。
お葬式はやりました。
その時はいらしたんでしょ。
はい、行きました、その時は。うん、
だから今回その法事に呼ばれなかったのは、
はい、
この問題で揉め出したからじゃないんですか。
そうです、そうです。
うん、わかりました。ですね、随分と、
はい、
非常に感情的な話にはなってますけど、
はい、
その施設に入るね、2週間前に遺言書が作られているのだとするとね、
はい、
まあ、それが作られた時の精神状態などについてね、
はい、
証明できるものが何か残ってるんでしょうか。
ないです、それは。
うん、あんな立派なあれが作れたんでしょうかねっていうお話ですけど、
はい、
まあ、もちろんね、素人の人が遺言書をね、実質遺言書、有効なものを作ろうとすると、
はい、
それは下書きがあってね、
はい、
まあ、きれいに清書してると普通思いますよ。
はい、
でその下書きを本人が作ったのか、
はい、
誰かが用意したのかね、
はい、
それはまあ分かりません、
はい、
も確かに、お兄さんが、
はい、
下書きのまあお手本っていうんですかね、
はい、
見本を用意した可能性はありますよね、
はい、
ただその見本を見てね、
はい、
もう何が書いてあるのか全然わからないけど、
はい、
それをまるまるもうなぞるぐらいのね、ことしかできないような精神状態だったのかどうか、
はいはいはい、 それをやっぱり証明しないとダメですかね。
もちろんそうです。
あ、じゃあ医者の診断書かなんかいるんですかね。
医者の診断書は当時のものがあるといいんですけど、
はい、
今とかね、何年後かに見たお医者さんが、
はい、
その時どうだったのかっていうことはなかなか診断できないですよ。
ああ、そうですか。
で、まあ、一般的に言うとね、
はい、
自筆遺言証書みたいなものを、
はい、
お手本を丸写しにして書くとしてもね、
はい、
まあ、すごく字が乱れてるとか、
はい、
もう字になってないとかっていうなら、はい、ともかくね、
はい、
まあ、筆跡がお姉さんのものだって分かるぐらいの手で書いてあったわけでしょ、
はい、
そうするともう何が書いてあるのか理解もできないしね、
はい、
意識もあったのかなかったのかっていう状態とはちょっと思えないんですよ。
ああ、そうですか。
だってそれなりに難しいことが書いてあるでしょ。
はい、書いてある。びっくりしちゃったぐらい難しい言葉が書いてあります、
うん、だって不動産があるのならば、
はい、
その物件目録がついてるでしょ。
はい、
何番地に、
はいはい、
何作り、はい、何の建物が何坪みたいなことが書いてあるでしょ、
はいはいはい、
だからそれをね本当に意識もないような状態でできたのかっていうと、
はい、
まあ、やっぱりそこまでは能力がなかったとは言えないんじゃないかと思うんですよね。
あ、
それともう一点、
はい、
そのね、施設に会いに行かせないようにしてね、
はいはい、
皆さんを締め出して、
はい、
そこで何かうまいことやったんだろうというようなお話でしたけど、
はい、
施設に入る前に書かせてるんでしょ、
はい、
そうすると施設に入る前にもうそういうね、遺言書を用意するっていう話になってたってことは、
はい、
あなた方が施設に会いに来るとか来ないとかわからない時にやってるわけですよね。
はいはいはいはい、
だからおそらくね、
はい、
もう施設に入る前から、
はい、
あなた方が会いに来ようと来まいと、
はい、
お兄さんにあげるつもりだったんだと思いますよ。
あ、
ね、ちょっとわからなかったので確認したいんですけど、
はい、
7人兄弟だそうですね、
はい、
お姉さん、亡くなったお姉さん3番目、
はい、
で今年85歳で亡くなったんでしょ、
はいはい、
で2番目のお兄さんってあなたがおっしゃってるのは、
はい、2番目っていうのか、長男の下です。その人はだいぶ4人目かそこらの人です。
あなたが75歳、
はい、
お兄さんが77歳だとすると、
はいはい、
この間にどなたがいらっしゃるんですか。
はい、いるの、います。
あ、女の子がいらっしゃる。
はい、女の人です。
でお兄さんが一番上で、
はい、
亡くなったですか。
はいはい、
そうすると7人兄弟がいるけれども、
はい、
男の子は2人しかいなかったっていう意味ですね、
はいはい、
それで2番目のお兄さんとおっしゃってるのは、
はい、
もう一人の男の子、次男という意味ですね、
はい、
そうするとお姉さんの年頃のね、85歳ぐらいの方が、
はい、
まあ、誰に財産を残すかっていう考えるときにね、
はい、
まあ、男の子に残す、つまり名字が同じ人に残す、
あ、それはそういう考えもありますね。
そういう考えだったんじゃないかなという気もしますよね。
あ、わかりました。
だからあんまりね、
はい、
いきり立ってそのなんか許されないことが陰であってね、
はい、
お兄さんが全部取ったんだっていうのは当たってないかもしれませんよね。
ああ、そういう考えもありますね。はい、わかりました。はい、
もしもし、
はい、
まだあなた様も10年20年できれば笑いながら生きてってほしいなというふうに私なども思うんです。
わかりました、
はい、そうすると、
はい、
どっかでなんか見切りをつけることもあった方がいいのかななんていうふうに今話を聞いてて思いました。
はい、わかりました。
いいですか。
はい、
遺言書でね、
はい、
どなたか一人のところに行っているときには、
はい、
遺留分という問題があるんですけど、
はい、
兄弟
だからダメですよね。
兄弟には遺留分はないんですよね。
はいはい、
だからあなたの方はやっぱりね、
はい、
これはもういきさつから言って、
はい、
亡くなった方の意思は、
はい、
お兄さんのところへ全部あげると
はい、
いうことだったように思われますのでね。
あ、そういうふうに思います。じゃあ、
うん、
はい、
それでいいと思いますよ。
はい、
すっきりされましたか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも、はい、失礼します。
はい、失礼します。
はい、ということでね、今回はまた認知症になっていて、果たしてそういう遺言状がうまく書けるかどうかという話になっておりましたが、なるだけね、財産持ってる人は意識がはっきりしているうちに それなりの遺言状を作っておくのがいいのかなというふうに思いますね。
いつかじゃなくてもう明日からしよう。
は
じゃないともうこんなになっちゃう。
あ、うん、はい。